高潔智秀の Go To
電子地ステーション、スピード上げて雲突き抜け、止め半にしげハンドル切って、頑張った平日苦笑いもオーライ、最高な一日にしたい。湯気文化祭平野の三重産業発展させた糸で市長、受け継ぎ紡ぐ夢希望未来、あなたも来てほしい。
おはようございます、土曜日の朝いかがお過ごしでございましょうか。10月に入りました最初の土曜日、これからこの時間は高潔智秀と楽しく過ごしていこうというふうに思います、これね、振り返ってみますと4月からこの番組始まって半年になるわけなんですよね。これ皆さん、この声だいぶ定着してきたかいかがでしょうか。この土曜日の朝を素敵に彩る高潔智秀の Go To 電子ステーション、今日も楽しくいきましょう。
高潔智秀の Go To
電子ステーション。
さあ、今月のマンスリーゲスト、 KNTCT ホールディングス株式会社執行役員兼、株式会社近畿日本ツーリストチューブ代表取締役社長中津勲さんです。よろしくお願いいたします。
皆さんおはようございます。ま
あ、なんと、まあこの番組にご出演いただいてありがとうございます。
いやいや、そんなあのハードル上げないでください。
いや
大したことないんです
か。もう我々としてはもう、はい、それでは早速中津さん、はい、自己紹介をお願いします。
はい、皆さんおはようございます、近畿日本ツーリストチューブで社長をしております、中津勲と申します。何を隠そう、三重県四日市市の出身でございます。どうかよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。四日市出身ということで、もう四日市はもうしっかりと情報通で、は
い、生まれて8年ぐらいしか外に出てませんので、あ、まあ、ほぼほぼ四日市で、
それでは近畿日本ツーリストチューブさん、どんな会社なのかきっちり教えてもらえたらと思います。
はい、近畿日本ツーリストチューブは、KNTCT ホールディングスの一社で、本年度4月の事業構造改革に先駆けて昨年10月に、近畿日本ツーリストと近畿日本ツーリスト個人旅行の中米業法をベースに東海4県それから北陸3県、まあ、具体的には愛知岐阜三重と、静岡の浜松の地区と福井石川富山、このエリアを事業エリアといたしまして発足した地域密着の総合旅行会社でございます。今社員数は620名ぐらい、拠点数は55箇所で、まあ、個人旅行、団体旅行、訪日旅行、地域遊客交流事業、大型スポーツイベント、マイス、まあ、近畿日本ツーリスト時代から長年培った経験と実績でお客様にどのようなご要望にもワンストップでお答えできる、企業を目指しております。
やっぱりそのいろいろな旅行代理店さん、特色ってやっぱりあるんでしょうね。
一時私どものグループも団体会社とそれから個人会社って分かれてたんですけど、旅のデパートという形で、もう団体旅行も個人旅行も何でもできると、そういう今会社になっております。
はい、中津さんは先ほど8年間外にいたんですけどっていう話ですが、
はい、高校卒業して、まあ、大学は横浜で4年間過ごしまして、入社が決まって当然花の東京とか横浜とか首都圏で仕事を華々しくするがために近畿日本ツーリスト入ったんですけど、なんと配属が最初から四日市支店で、もう都会でこの旅行業の仕事をしたいと思ってたんですけど、まあかなりショックでめげまして、
なるほど、
もうでも25年間団体旅行の営業中心だったんですけど、三重県と名古屋を行ったり来たりというところでありました。で、平成26年に今と同じようなこの地域事業会社が九州にもありまして、はい、で平成26年に近畿日本ツーリスト九州の社長になって、福岡で4年間過ごさせていただきました。
なるほど。今我々がやっている三重県応援団っていうのがありまして、はい、これが北西中西伊賀地域を施設を点になっているものを線に、まとめてですね、これをゾーン面で、多くのその観光を提案していこうっていうような動きがありますけども、その中で一つ参考にしているのが福岡っていう単語がありまして、この近畿日本ツーリスト中部の視点から見るこの福岡ってどういう印象なのかなっていう。
そうですね、まず福岡市は本当に最高に住みやすいっていうところですし、私がいた4年間でなんと人口が152万人から157万人に5万人も わずか4年で増えたっていう、人口増加率でダントツ1位のところなんですね。すごいですね。すごいですよね。で、福岡空港から新幹線の発着する博多駅まで、地下鉄でわずか2駅5分、そこから中心地街市の天神まで6分で、私は福岡の城址、あの城跡があった、大濠公園っていうところに住んでたんですけど、そこまでわずか天神から3分っていう利便性で、まあ暮らしと職場と、まあ、中洲とかですね、歓楽街がもう中心地市街地から本当にわずか30分以内に全て凝縮されているっていうところ、まあ、全国でもこれだけなあの インパクトのあるっていうか、あのコンパクトシティですよね、
はいはい、
まあ、なかなかないんじゃないかなというふうに思いました。
あ、なるほど。やっぱこの、ハードとしていろいろなものがすぐ手に届く位置にあるっていうのはすごくいいですね。
そうですね。それでやっぱり職場と住まい、それから遊ぶところ、もう一つ言うと、天神から糸島って最近ものすごく糸島野菜とか、それからキャンプだとかっていうところが、はい、福岡の郊外にあるんですけれど、高速使って40分なんですね。でそこはもうそこ行くと本当に二見ヶ浦って伊勢と同じような、
はいはい、
御音岩があるところなんですけど、そこまでわずか40分でもう透き通った海があるっていうところ で、
いいですね。
もうだから本当に食べ物、魚は特にうまいですね。私サバってあんまり三重県にいた時に食べなかったんですけど、
そうなんですね、
とにかく福岡行ってサバ好きになってしまいまして、
あ、うまいと、
うまい、もう生でお刺身とかごまサバとか、もう本当に、新鮮なサバにはもう驚愕ですね。あと玄界灘で取れる呼子のイカとかですね、もう生きたままこう出てくるっていう、あれも最高だったと思いますね。
なるほど。やっぱり美味しいものがすぐこう食べられるっていう部分が、そうですね、そういう意味では三重県の、はい、美味しいものっていうのもなかなか侮れないですよね。
もう侮れないですね。やっぱりこう松阪牛もあれば、世界に名だたる伊勢海老もあれば、
そうです、
もう黒アビのステーキなんてのもありますしね。
いいですね。
あと B 級グルメもたくさんありますから、
はい、
まあ、本当にそういう面では三重県も食の宝庫だというふうに思ってます。
そうですね。そういう意味では中津さんはいろいろと食べてこられたと思うんですけど、なんかこうどれが美味しいみたいなのありましたか？
B 級グルメって言われると、ちょっと失礼かもしれないんですけど、四日市は福岡の話ですか？
いやいや、もう三重県のいいところ、
三重県のいいところですよね、はいはい、三重県ではやっぱり新味覚っていう餃子屋さんがあるんです。
餃子の、はいはい、
餃子の新味覚もこれはですね最高です。
最高ですか？
最高です。
バランス、
もう私がですね、小学校5年生ぐらいから、はい、四日市の一番街の
あります、あります、
外れにお店あったんですが、はい、今はちょっと米山街道に移ってるんですが、
はい、
どういう食べ方が美味しいかというと、はい、もうたっぷりに刻みニンニクを入れたこう、はい、ラー油漬けがあるんですけどね、
はい、
もうそれをタレにたっぷり山ほど入れて、がっつり食べると。
いいですね。
でおかわりの仕方がまたおつで、普通おかわりくださいとか言うんですけど、テーブルの一つ一段高い上に乗っける、黙って乗っけておくと、
はいはいはいはい、
もうそれがお皿を乗っけておくとですね、おかわりの印で、
ワンコシステムみたいになってる。
そうなんです、はい、でなんか麻雀の展望みたいなのが出てきて、それが一枚食べたっていう印になって、
そうなんですねそれゲーム性も味わえる。そうなんです。そうですか。
それともうなぜか餃子しかないんです。
もう他のものは一切ない。
一切ないです。
もう餃子を食えと。
もうしかも、普通の餃子屋さんって水餃子とか、いろいろこうバリエーションあるんですけど、
はい、
焼き餃子一本です。
オンリーで。
オンリーで。
もう唯一の、もう絶対の自信を持ってますね。
そうです。でこれでなぜか牛乳と一緒にセットで飲むことを勧められます。
それはあれじゃないですか、私聞いたことあるのが口臭を防ぐっていう意味で、やっぱ牛乳、ニンニクの口臭を防ぐのにこう牛乳がいいって話は聞いた
ことある。それもあるかもしれませんけど、はい、なんか知らないけど妙にそのニンニクと、この餃子と牛乳のマッチングが 必ずやみつきになります。
あ、この組み合わせ、はい、マリアージュがすごくハマると、
もう最高ですね。
なるほど、
はい、もう餃子は本当に、あの福岡もたくさん、あの小粒の小さな餃子とかね、一口餃子たくさんあったんですけど、いやいやいや、なかなかやっぱ幼児体験はずっと続くものというか、あの日本一だと思ってます。
なるほど、はい、やっぱあれですね、いろいろとこう食について聞くといろいろな話題が出てきますけれども、はい、これからね、またあの毎月いろいろと、
そうですね、ね、
妖怪地の魅力いろいろ聞いていきたいなというふうに思います、はいはい。もう少しですね、あの、はい、コンパクトシティのところちょっと聞こうかなというふうに思うんですけども、やっぱりこう三重県って、はい、まあ、いろいろな施設、まあ、点であるんですけれども、それがなかなかこう一つにつながってないという部分がありますん で、
そ、 うです、ね、
でそれをね、あのぜひあの近畿日本ツーリストチューブさんのお力で、はい、こうなんかパッケージになっていろいろとこう作れるような形になったら、それはすごくいいですよね、はい、
そうですね、三重県ってやっぱりこう南北に長いし、これだけ県民性が一つだっていうふうにこう捕まえられない県も、
あ、はい、もともと5つの藩です
もんね。そうですよね、うん、だからやっぱり北西も中西地域も伊賀の地域も、それから尾鷲熊野の地域も全部独特の文化じゃないですか。まあ、北西地域はやっぱりどっちかっていうともう名古屋県だし、中西地域とか伊勢島とかもう尾鷲熊野はやっぱりそれぞれの三重県っていう感じがしますし、伊賀はもう圧倒的にやっぱ大阪ですもんね。もうでもそうは言っても頂点に立つのはやっぱり伊勢神宮で、式年遷宮もあって、
はい、
20年に1回もうすごく盛り上がるんですけど、やっぱ最近でやっぱ伊勢島サミットで、伊勢島含め三重県の知名度っていうのは上がったんですが、でも他の地域はやっぱり点在をしてるけど、
はい、
こうそれを線とか面でつなぐっていうところがまだちょっとやっぱ足らないのかなという気はしますよね。
せっかくやっぱりこう三重県にあるいいものなの で、
う
ん、
でね、
これをいろいろな方にいろいろとこう体験してもらいたいというふうに思いますの で、 です、ね、またこの話もいろいろと聞いていきたいと思います、はい、よろしくお願いいたします。電子地ステーション、さあそろそろお別れの時間になってきましたが、なんかすごく今日時間早く感じてしまいました。
いや、めちゃくちゃ早かったですね。
早いですね、この感じであと、3週、はい、ありますのでお話聞いていきたいと思います。やっぱりこう食の話、餃子の話になると目がすごく生き生きされてるな
そうですね、
も
う小学校5年から食べてますから、もうこれはですね、1ヶ月に、必ず1回は行かないと、もう体の震えが来るっていう、
収まらない、
収まらない。
ちょっと今度一緒に連れてってください。
行きましょう、行きましょう、ぜひぜひぜひ、はい、ありがとうございます
ありがとうございます、はい。東海ラジオとコラボしているインターネットテレビ電子地ステーションは毎週木曜日18時に更新しています。伝えるに関数字の7で電子地、7つっていうね、このキーワードが7つの海を越えて世界に発信していこうぜっていうような思いも込めて、あとは伊藤電子地の電子地ですのでね、ぜひチェックしていただければというふうに思います。今多くお送りしている曲はですね、あ、もういつもの曲ねっていう風に思っていただいているかと思います。コーケストまでで、大きな桜の木の下で、これですね、中津さん、
はい、
余号の
余号、
郷土資料館っていうのがありますが、
私が住んでるところはすごい近いじゃないですか。
そうだな、そうだな、はいはい、そこの桜の木をテーマにした曲です。
あ、なるほど、
はい、はい。それでは本日もこの曲を聴きながらお別れです、お届けしたのはコーケストモヒデと
中津勲でした。
それでは素敵な土曜よ、花びらへ。